メッセージ5、神は彼のすべての民が今日のなじる人になることを願う。ローマ数字1、人類の間の唯一のなじる人は主イエスです。このゆえになじる人は人生において神のために絶対的に生きたキリストの予表です。民数記6章2節、イスラエルの子たちに語って言いなさい。男でも女でも特別な誓願、なじる人となる誓願をして自分をエホバへと分離するときは、 A、 主イエスは彼の人の生活において生涯また最も豊富な恵みと蜜最も甘い愛を食べました。主イエスは御父のこの最も豊富な恵みと最も甘い愛によって御父の御心という善を選び悪を捨てることができました。イザヤ7章15節、彼はバターと蜜を食べいかに悪を捨て善を選ぶかを知るに至る。 B、 人が御父の御心を選んで何かを放棄し自分自身を否んで困難なことを選ぶことができる理由は、その人の背後に大いなる強める力があるからです。すなわちキリストを最も豊富な恵み、また最も甘い愛として享受しているからです。ローマ数字に、神が願っているのは神のすべての民がなじる人になることです。なじる人になることは絶対的にまた究極的に神へと性別され分離されること、すなわち神以外の何者のためでもないこと、彼の満足以外の何者のためでもないことです。これはイエスの証です。 A、 ブドウ酒やその源と関係があるあらゆるものを断つことが象徴しているのは、あらゆる種類の知的な享受や楽しみを断つということです。民数記6章3節から4節、ブドウ酒や強い酒から自分を分離しなければならない。ブドウ酒の酢や強い酒の酢を飲まず、どのようなブドウ液も飲まず、もぎたてのブドウも干しブドウも食べてはならない。自分を分離している間中、ブドウの木から生じるものは種や皮でさえ 何も食べてはならない。 1. なじる人はあらゆる知的な楽しみから完全に分離されています。2. 私たちは日ごとにキリストを私たちの新しいブドウ酒、神の生き生きさせる命と喜ばせる愛として享受しなければなりません。それは私たちが神の満足のために注ぎの捧げ物として神に注ぎ出されることができるためです。B、 頭を反らないことが象徴するのは、主の統治権を拒絶せずに主の統治権に絶対的に服従し、また神によって建てられたすべての代理権威に絶対的に服従することです。第一コリント11章3節、あなた方に知ってもらいたいのですが、キリストはあらゆる人の頭であり、男は女の頭であり。6節、もし自分の髪を切ったり剃ったりするのが女にとって恥ずかしいことであるなら包囲をしなさい。1、万物は彼にあってまとまっています。そして巫女は紹介である体の頭です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。コロサイ1章17節から18節。2、頭に結びついて、この方から体全体は節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。コロサイ2章19節。3、キリストで満たされることは服従で満たされて、服従の霊 立場、雰囲気、意図を持つことです。もしあなたがこのような人であるなら、あなたとあなたの将来には大きな祝福があるようになるでしょう。4、主の統治権のもとにいること、さらにはある人、あるもの、ある環境のもとにいることは大きな祝福です。5、服従には力があります。 C、 血縁者の死によって汚されるのではなく、分離の中にとどまって神に対して聖なるものとなることが象徴するのは、なじる人が天然の愛情に打ち勝つということです。民数記6章6節から7節。彼は自分をエホバへと分離している間中、死人に近づいてはならない。父や母、兄弟や姉妹が死んだ時にも、彼らのために自分を汚れたものとしてはならない。その頭には神への分離があるからである。1、神は私たちが天然の愛を持って愛するのではなく、私たちの愛としての彼を持って愛することを願っています。2、パウロとバルナバとの間の問題は、天然の関係を伴う天然の命によって引き起こされました。3、私たちは天然の人と、その天然の熱心さ、天然の愛情、天然の力、天然の能力のあらゆるものから自分自身を分離する必要があります。それは私たちが神の唯一の証のために、自分の霊の中で霊によって生き、霊によって歩き、霊によって仕え、霊によってあらゆることを行うためです。 D、 死人に近づかないこと、あるいは自分のそばにいる人の突然の死によって汚されないことが象徴するのは、なじる人が死から分離されているということです。 1、 神の目に最も憎むべきものは死です。 2、 紹介生活の中で神の民の間に様々な種類の霊的な死が広がるかもしれません。それは野蛮な死、獣の死体、大和な死、家畜の死体、あるいは狡猾な死、這う者の死体です。 3、 私たちは死から救われるために思いを霊につけて、私たちの霊に注意を払い、霊を殺し、霊を用いなければなりません。 4、 私たちは死から救われるために、私たちの霊を活用して祈ることによって、死に抵抗することをもって、命を与える霊としてのキリストをもって満たされなければなりません。5、もし私たちがある予期しない死によって汚されるなら、自分自身を主に再び分離することによって、新しい献身を伴う新しい開始を持つ必要があります。トーマス・ルジさん、聖書には二人のなじる人、サムエルとサムソンの対比があります。 A、サムエルは忠心ななじる人の積極的な模範です。サムエル上1章11節。彼女は誓願を立てて言った。万軍のエホバよ、あなたがあなたの恥ために男の子を授けてくださるなら、私は彼を一生の間エホバに捧げ、カミソリを彼の頭に当てません。2章35節。私は私のために忠心な祭司を起こす。3章20節。全イスラエルはサムエルがエホバの預言者に立てられたことを知った。7章15節。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。1、ハンナの祈りは神の心の願いに呼応し、それを語り出すことでした。それは人が神聖な行動に協力することであり、神の永遠のエコノミーを完成するためでした。スモール A、 神は命の路線において神と一であった人であるハンナを動機づけることができました。神はこのような人を得ることができさえすれば、地上で道を得ます。スモール B、 ハンナの祈りが示していることは、神の行動とハンナの祈りに対する彼の答えが 神の願いを成就するために絶対的であるナジル人を生み出すことであったということです。ナジル人は絶対的に神に捧げられている人、神を頭として神を自分の夫と考える人、この世の楽しみの享受に何の興味も持たない人です。2. サムエルは地上で神と一致でした。彼は代理の神として、すなわち天にいる神の代行として務めをし始めて、地上にいる神の民を治めました。 3. サムエルは神の定めにおいて新しい祭司であり、新しい預言者でした。彼の語りかけは時代を変えました。それは革命を通してではなく、神聖な啓示を通してであり、飽食をもたらすためでした。スモール A、 サムエルは神のエコノミーの成就のために絶対的に神に捧げられたナジル人として、また自発的に自分を捧げた者として務めをして、神に公に形式的に仕えているあらゆるものを置き換えました。スモール B、 サムエルは神を尊び、神を喜ばせる祭司として務めをして、腐敗し堕落した祭司職を置き換えました。スモール C、 サムエルはエホバの言葉がまれであり、ビジョンが広く行き渡っていなかった時、預言者としての務めをして神の言葉を語りました。スモール D、 サムエルは王職の実際における志士として務めをして、古い腐敗した祭職による民の裁きを置き換えました。スモール E、 サムエルは祈りの人として務めをして、神の選民のために祈り、彼らが神の道にとどまるようにしました。それは神の選民にある神の御心の願いが成就するためでした。
ローマ数字 3-A-4、 サムエルは神の心にかなう人でした。神の心は彼の中に複製されていたので、彼は純粋で単一でした。サムエル上13章14節、あなたの王国は続かない。エホバはすでに彼の心にかなう人、かっこダビデのことを言っています。サムエルは神の心にかなった人としてダビデをもたらしましたをご自身のために探して、エホバはその人を彼の民の支配者に任命しておられる。これはエホバが命じられたことをあなたが守らなかったからである。5. サムエルの行い、生活、働きだけでなく、彼の全存在とパーソン全体が神にかなっていました。彼の存在と神の心は一致でした。彼は地上における代理の神でした。 6. 神の思いはサムエルの考えでした。彼は他の思考や考えを何も持っていませんでした。 7. サムエルは全く自分自身のために何も求めませんでした。彼は決して自分自身のためにどのようなものも得ようとしませんでした。 8. サムエルは神の心と神の選民以外のどのようなものに対しても心を持っていませんでした。彼の心は神の心の繁栄であり、彼の生活と働きは何であれ神の心の中にあるものを遂行するためでした。 9. サムエルは自分の子孫のために王国を立て上げる心を持っていなかったので、神が王国をもたらすのは容易でした。こういうわけでサムエルは時代を転換させるものであったのです。サムエルは彼の特定の環境の中で神のために立つことが容易でなかったにもかかわらず、神の権益を考慮して時代を転換させました。9 旧約によればサムエルは神と神の権益のためであったという点においてモーセと同列に置かれています。エレミア15章1節、エホバは私に言われた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私の魂はこの民に向かない。彼らを私の前から追い出し、行かせよ。B、サムソンはナジル人の消極的な例です。1、サムソンの起源はエホバの御使いが現れることによって開始された奇跡でした。2、サムソンは彼の母の胎にいるときに性別されてナジル人となりました。3、サムソンは神の定めに従って成長し、清く純粋でした。4、サムソンは聖なるエコノミー上の霊としての神の霊によって力づけられました。5、サムソンは命の霊においてではなく、力の霊において行動したものの霊障です。彼はとても強かったのですが、私たちは彼にどのような命のものも見ることができません。6、サムソンは神と接触しなかったことで、また肉の情欲にふけったことで失敗しました。A、サムソンは配偶者を求めることにおいて純粋ではありませんでした。そうではなく、彼が女と接触したことは自分の情欲にふけることでした。B、サムソンは神によって力づけられましたが、情欲にふけったゆえに極みまで損害を被りました。C、エホバは最終的にサムソンを去って、サムソンは惨めな終焉を迎えました。なぜなら彼はどのようにして自分の肉の情欲を制限するかを知らなかったからです。7、ナジル人は神の霊が激しく望むことを必要としません。そうではなく、ナジル人は神の心の繁栄である心を必要とします。
用語の説明。ナジル人。ナジル人の誓願は、祭司職の堕落に対する特別な備えです。祭司職が古くなり、腐敗し、堕落したとき、主はある人たちが特別な誓願、すなわち、ナジル人になる誓願をして、ナジル人の祭司になることを必要としました。死によって汚されない。死は神の目に最も憎むべきものなので、ナジル人は自分自身を血縁者の死体から分離する必要がありました。これは天然の人とその天然の熱心さ、天然の愛情、天然の力、天然の能力のあらゆるものから自分自身を分離する必要があることを示します。また、あらゆる種類の死から遠ざかり、それを広めないようにする必要があります。噂話、批判、つぶやきのような消極的な事柄と接触すればするほど、私たちは死んでしまいます。集会の中で死を感じるときはすぐに霊の中で祈り、抵抗する必要があります。高い福音、第9課、キリストの贖い。ヘブル9章12節、ヤギや子牛の血を通してではなく、ご自身の血を通して、一度で永遠に死聖所へと入り、永遠の贖いを獲得されたのです。エペソ1章7節、その愛する者の中で、私たちは彼の血を通しての贖い、すなわち違反の許しを受けています。これは神の恵みの豊富によります。神の贖いの方法は死を通してである。聖書によれば、神の義はすべての罪が裁かれることを要求します。正しく罪が裁かれる唯一の道は死ぬという方法によってです。ヘブル9章22節は言っています。血を流すことがなければ許しはない。神が私たちの罪を裁き、許すためには 血が流されなければなりません。すなわち死ぬ必要があるのです。死ぬということがなければ、贖いのどんな方法も神の義の要求を満たすことがなく、神の水準に達しません。過ぎ越しの子羊としてのキリスト。この贖いの御業の最上の絵は、キリストが神の過ぎ越しの子羊となられたことに見られます。旧約において、イスラエルの子供たちは、束縛と奴隷の地であるエジプトにいました。エジプトの王にイスラエルの民を解放させるために、神は地を生き巡って、すべての家の長子を殺そうとされました。神はイスラエルのために子羊を殺し、血を家の門中に塗るように命じられました。その夜、神の御使いはその地を巡って、その地に裁きを行いました。門中に血が塗られていない家は皆、長子が殺されました。しかし血の覆いのもとにある人たちは救われ解放されました。聖書は、神が世の罪を取り除く神の子羊であると言っています。罪に対する神の裁きを担って十字架上で死なれる。彼は十字架につけられたとき、神に拒まれました。このゆえに彼は十字架上で叫ばれました。我が神、我が神、あなたはどうして私をお見捨てになったのですか？彼は罪なき神の御子でした。しかし神に捨てられたのです。彼はご自身の罪のゆえにではなく、全人類の罪のゆえに神に裁かれたのです。キリストの血は人のために語り、平安を与える。聖書は、キリストの血は私たちのために語ると言っています。ちょうどそれは、法廷で被告のために語る弁護士のようです。この血を通して、神の義の要求が満たされたのです。神は平安です。神が平安であるなら、私たちの良心も平安です。キリストの贖いがどのようにして神を全く満足させたかを見るなら、あなたは神に対して平安があるでしょう。キリストの贖いによって、神は人の罪を許されたのです。神が人の罪を許されるとき、それを忘れてしまわれるのです。神の許しは、神が忘れてくださることです。神は何でもすることができますが、キリストの贖いを信じた者たちの罪を覚えていることはできません。キリストの贖いを信じる者は、神の前に現れ、義とされ、清められ、解放され、汚れがなく、染みのないものとされるのです。
クルーシャルポイント1、死は生涯、バター最も豊富な恵みと蜜最も甘い愛を食べて、善を選び悪を捨てることができた。アウトライン1、主イエスは彼の人の生活において、生涯、バター最も豊富な恵みと蜜最も甘い愛を食べました。主イエスは御父のこの最も豊富な恵みと最も甘い愛によって御父の御心という善を選び悪を捨てることができました。イザヤ7章15節、彼はバターと蜜を食べ、いかに悪を捨て善を選ぶかを知るに至る。アウトライン2、人が御父の御心を選んで何かを放棄し、自分自身を選んで困難なことを選ぶことができる理由は、その人の背後に大いなる強める力があるからです。すなわちキリストを最も豊富な恵み、また最も甘い愛として享受しているからです。私たちは四福音書を読むとき、主の外側の生活がなんと素晴らしく完全であったかを見ることができます。ところが四福音書からは、主がなぜそのような卓越した外側の生活をされたかを告げることはできません。私たちはこれらの質問に対する答えを、イザヤ書7章から見出すことができます。15節は、主が全生涯バターと蜜を食べたと告げています。彼は全生涯バターと蜜を食べたので、善を選び、悪を捨てることができました。こういうわけで彼は神に従い、神の栄光を求め、神の心を捉えることができたのです。 私たちの主は12歳の時、彼の両親と一緒にエルサレムに行って祭りを守られました。祭りの後、彼の両親は戻りましたが、彼はエルサレムに留まられ、両親はそのことを知りませんでした。後ほど、彼の両親はエルサレムに戻って彼を探しました。3日後に彼らは彼を宮の中で見つけました。彼の母は言いました。子よ、あなたはどうして私たちをこんな目に遭わせたのですか？ご覧、あなたのお父さんも私もとても心配してあなたを探していたのです。ルカ2章48節。主は12歳の時すでに御父を知っておられました。彼は天のバターと蜜を食べておられました。彼は最も豊富なものと最も甘いものを受けて神の御心の中で生きておられました。私たちであればこう言ったでしょう。あなた方はナザレに戻って大工の仕事と家事をしなさい。私は行きません。私に宮の中に留まらせてください。私たちの主はこのように振る舞われませんでした。彼は語り明かししましたが、彼らと一緒に戻られました。彼はナザレに戻った後、彼らに服しておられました。彼が困難なことを選ぶことができたのは、神が彼に最も豊富で最も甘い味わいを与えておられたからです。適用、中高生、大学生編。神のエコノミーは、キリストの中で神ご自身を人の中に分与して、人が他の人と共に建造されて、神を団体的に表現することです。イザヤ7章15節は神のエコノミーを説明する重要な言葉です。中高生のあなたは主イエスの模範に習い、若い時から全生涯の毎朝、バター最も豊富な恵みと蜜、最も甘い愛としての主イエスを食べることを学んでください。キリストを食べて養われて、悪を捨て、善を選ぶことができます。バターと蜜を食べずに、自分の力で悪を捨て、善を選ぼうと努力しても、それを実行することはできませんし、それは神のエコノミーではありません。悪を捨てるとは、1、反逆、2、高ぶり、3、個人主義、4、勉強したくないこと、5、主を食べる生活である紹介生活を愛さないこと、6、両親を敬わないこと、7、情欲に従った生活、8、噂話や批判などを好み、死に触れる生活などを捨てることです。善を選ぶとは、服従、1、服従、2、へりくだり、3、紹介や兄弟姉妹の益を求めること、4、勉強に励むこと、5、主を食べる紹介生活を愛すること、6、両親を敬うこと、7、情欲を十字架につけて霊に従う生活、8、噂話や批判などの死に触れない生活などを選ぶことです。悪を捨て善を選ぶことは決して簡単なことではありませんが、バターと蜜としてのキリストを食べれば、内側から力が湧いてきて、あなたはそれを実行することができるのです。祈り、おう主イエスよ、私は自分自身を主に捧げます。全生涯の毎朝、バターと蜜を食べることができますように。食べない日は、悪を捨て善を選ぶ力がありません。しかし、主を食べれば、内側に力があり、悪を捨て善を選ぶことができ、主を表現することができます。これが私に対する神のエコノミーです。ハレルヤ、主を賛美します。
クルーシャルポイント2、主の統治権のもとにいること、さらにはある人、あるもの、ある環境のもとにいることは大きな祝福である。アウトライン1、キリストで満たされることは、服従で満たされて、服従の霊、立場、雰囲気、意図を持つことです。もしあなたがこのような人であるなら、あなたとあなたの将来には大きな祝福があるようになるでしょう。アウトライン2、主の統治権のもとにいること、さらにはある人、あるもの、ある環境のもとにいることは大きな祝福です。アウトライン3、服従には力があります。堕落した種族は反逆の種族です。反逆の性質はまだ私たちの内側にあります。ですから、代理権威のない状況にあるのは危険です。こういうわけで、神は人の統治を設立されました。すべての統治は代理権威であって、神の権威を代行します。パウロはこれについて語って言います。すべての人は自分の上にある権威に服従しなさい。 なぜなら神によらない権威はなく、存在している権威は皆神によって定められているからです。ですから権威に逆らう者は神の定めに反抗するのであり、ローマ13章1節から2節。教師、雇い主、警察官は代理権威です。地上のあらゆるところに代理権威があります。代理権威というこの事柄を召喚に当てはめてみましょう。召喚の中に代理権威はあるでしょうか。もし召喚の中に代理権威がないのであれば、なぜ長老がいるのでしょうか。最近ある人たちは新約に代理権威はないと言いました。もしそのような主張が本当であれば、なぜ新約は召喚の中に長老がいると告げているのでしょうか。確かにキリストは頭であり、権威はその例ですが、私たちはなおも召喚の中に長老を必要とします。長老がいなければ、召喚は無政府状態になるでしょう。ナジル人の二つの際立った特徴、あるいは二つの印は、第一に彼がいかなる予的な楽しみにも触れないこと、第二に常に自分自身をある権威のもとに保つことです。これらは厳粛な事柄です。神のために絶対的なものとして、私たちは知的な楽しみを断つべきです。さらに私たちは自分の頭を剃ってはなりません。すなわち権威を重んじ、あらゆる面で主の統治権のもとにとどまっていなければなりません。適用、青年在職、大学院生編。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。6章5節、奴隷たちをキリストに従うように、恐れとおののきを持って、あなた方の単一な心で、肉によるあなた方の主人に従いなさい。6節、人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、キリストの奴隷として心から神の御心を行い、7節、人にではなく主に仕えるように奴隷として善意を持って使いなさい。あなたが頭である主の中に成長するとは、頭に服従することを含みます。成長するために服従で満ちているべきです。また、あなたは上司、教授などの代理権威に服従することで、キリストを経験し、神の祝福に預かることができます。召喚生活においては、召喚の長老、責任者たちや地区の責任者に服する必要があります。例えば、会社では、あなたの会社の社長方針や部長の部長方針に従うべきです。そうでないと、あなたは根本的に反逆の立場で働いていることになります。それはサタンのポジショニングを取ることですので、あなたは神の裁きのもとにあることになります。あなたが業務を遂行するとき、レバレッジ、テコの力を効かせるために、会社の力や部署の力、これらの力はあなたの個人の力よりはるかに大きいを活用しなければなりません。そのためには、あなたはまず上司の部長や会社の社長の方針に服し、自分の個人の意見を十字架につける必要があります。祈り、おー、主イエスよ、私は主の命の中で成長するために、頭、キリストに服従する必要があります。さらに主に服して、上司にも服従することを学びます。そうすることで、私はサタンの反逆とは違う立場に立つことができ、神によって大いに祝福されます。アーメン。クルーシャルポイント3。サムエルとサムソンの対比は、あなたに対する励ましと警告である。あなたは思いを霊につけるべきである。アウトライン1。ハンナの祈りが示していることは、神の行動とハンナの祈りに対する彼の答えが、神の願いを成就するために絶対的であるナジル人を生み出すことであったということです。アウトライン2、サムエルは地上で神と一致でした。彼は代理の神として、すなわち天にいる神の代行として務めをし始めて、地上にいる神の民を治めました。アウトライン3、サムエルは神の定めにおいて新しい祭司であり、新しい預言者でした。彼の語りかけは時代を変えました。それは革命を通してではなく、神聖な啓示を通してであり、王職をもたらすためでした。アウトライン4、サムエルは神の心にかなう人でした。神の心は彼の中に複製されていたので、彼は純粋で単一でした。アウトライン5、サムエルは祈りの人として務めをして、神の選民のために祈り、彼らが神の道にとどまるようにしました。それは神の選民にある神の御心の願いが成就するためでした。アウトライン6、 サムソンは神と接触しなかったことで、また肉の情欲にふけったことで失敗しました。アウトライン7、エホバは最終的にサムソンを去って、サムソンは惨めな終焉を迎えました。なぜなら彼はどのようにして自分の肉の情欲を制限するかを知らなかったからです。人の側でサムエルの起源は神を礼拝する彼の両親であり、特に神を追い求める彼の母と彼女の祈りでした。堕落したイスラエルの大混乱のただ中で、エルカナとハンナは神が彼の永遠の定められた身旨のために定めた命の路線にとどまりました。命の路線はキリストを生み出して神のために享受させる路線であり、それは地上で神が彼の王国を持つためであり、それはキリストの体としての紹介、三一の神の有機体です。ハンナの中での神の行動のゆえに、ハンナは男の子のために祈るまで平安を持つことができませんでした。ハンナの祈りは神の心の願いに呼応し、それを語り出すことでした。それは人が神聖な行動に協力することであり、神の永遠のエコノミーを完成するためでした。神は命の路線において、神と一であった人であるハンナを動機づけることができました。神はこのような人を得ることができさえすれば、地上で道を得られます。サムエル記上7章2節から6節の絵は、神に戻った民と地上で神と一であった人、サムエルを見せています。サムエルは地上での代理の神として、すなわち天にいる神の代行として、地上にいる神の民を治め、務めをし始めました。サムエルは生まれつきデリビトであり、大きな反逆のコラの子孫の一人として生まれ、5つの身分で務めをしました。1、絶対的に神に捧げられたナジル人として、また自発的に自分を捧げた者として務めをして、神に公に形式的に仕えているあらゆるものを置き換えました。2、祭司であり、中心に神のために行動し、地上での神聖な統治のために王を立て確立することさえしました。3、神によって建てられた預言者であり、祭司としての彼によって建てられた王を補助し、神の言葉を語って、古い祭司職による神の言葉の教えを置き換えました。4、神によって建てられた司祭であり、神の行政上の統治を執行し、古い祭司職によって民を裁くことを置き換えました。5、祈りの人であり、神の選民、イスラエルの子たちのために祈り、彼らが神の道において守られ、神と一になり、諸国民の偶像によって罠にかけられず、神を享受し、神の選民に対する神の御心における願いが成就されるようにしました。敵よ、勝利者になりたいすべての信者編。あなたが勝利者になりたいなら、サムエルと彼の母、ハンナから励まされ、サムソンから警告を受けるべきです。ハンナの祈りは神の心の願いに呼応し、それを語り出すことでした。それは命としての神に触れることでした。サムエルは彼の特定の環境の中で、神のために立つことが容易でなかったにもかかわらず、神の権益を考慮して時代を転換させました。一方、サムソンは命としての神に接触しませんでした。また、配偶者を求めることで純粋ではなく、情欲にふけりました。第二テモテ2章22節。ただし、あなたは若い時の欲から逃れなさい。そして、純粋な心で主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。ローマ8章5節。なぜなら、肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。第二コリント10章4節から5節。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前に力があって、要塞をも破壊し、神の知識に逆らい立っている議論や、あらゆる高ぶりを破壊し、あらゆる思想を虜にして、キリストに対して従順にならせます。肉に従っているものは、思いを肉につけるものです。そのような人は、実際的には、サタンの消極的な言葉を聞き、心の中がサタンの言葉で満たされ、神に敵対します。ペテロは啓示を見た直後でさえ、思いを肉につけて、主が十字架につけられないように主をいさめました。主は直ちにペテロに、サタンよ、私から退け、マタイ24章23節と言われました。この時ペテロはサタンと一つになり、サタンの言葉を語っていたのです。思いを肉につけることは非常に恐ろしいことです。 あなたは思いを肉につけたときに聞いたサタンの言葉を考慮すらしてはいけません。むしろこのように祈ってください。おー、主イエスよ、私がサタンの言葉を考慮することは、それを受け入れることになります。私はそれを徹底的に排除し、廃棄します。サタンから来た兄弟姉妹に対する、紹介に対する消極的な感覚を、私はゴミ箱に廃棄します。このように祈って徹底的にそれを排除すべきです。あなたは絶えずミングリングされた霊を活用し、思いを霊につけて、サタンの言葉を徹底的に排除し、主の声を聞き、主と交わってください。おー、主イエスよ、私が肉に従えば肉のことを思い、サタンの言葉を聞くものになり、サタンと一つになってしまいます。私をサタンのささやきから来る欺きから徹底的に救ってください。そのために私はサタンの言葉から来るあらゆる消極的な考えを考慮せず、徹底的に廃棄します。私をキリストと紹介に反対するあらゆる感覚から徹底的に救ってください。サメルの事例から励まされ、私を神のエコノミーを推進し、時代を転換する今日のサメルにしてください。